2022年10月23日、降誕前第9手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌351番、351番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。高読詩編、詩編第138編、賛美歌の後ろの高読詩編の151ページにございます。詩識者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。高読詩編、詩編第138編。私は心を尽くして感謝し、聖なる神殿に向かってひれ伏し、その皆のすべてに勝って、呼び求める私に答え、地上の王は皆あなたに感謝を捧げます。主の道について彼らは歌うでしょう。主は高くいましても遠くにいましても私が苦難の中を歩いている時にも私に命を得させてください。主は私のためにすべてを成し遂げてくださいます。御手の技をどうか離さないでください。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、それゆえに私たちにもアッパ父よと呼ぶことを許してくださる御神、あなたの皆を呼び兄弟姉妹と共に賛美をすることができるこの礼拝に招かれていることを心から感謝いたします。今ここにあることそのものがあなたがくださった大きなお恵みです。主の日ごとにここに集いあなたの御言葉を聞き、あなたを賛美しながら自分の生涯を全うできるようにその恵みにとどまらせてください。今私たちは古の信仰の歌に心を合わせました。主は私のためにすべてを成し遂げてくださると、あなたが私たちのために成し遂げてくださったキリストの十字架と復活の救いを思います。キリストの命の勝利に私たちが今あやかっていることを信じます。どうかあなたの御言葉と御言葉が語るあなたの救いの出来事を今日も心に深く刻ませてください。もし御言葉が自分の耳に聞きたくないと思われることであっても、そこに見えてくる自らの罪を知ることができますように、私たちが罪を犯すものであることを恐れる思いをあなたが与えてくださいますように。そうでなければ私たちは家族や友や仲間を気づかないままに傷つけます。人が自分に何をしてくれるかどうかだけに心を奪われて、自分があなたの御心に従って何を捧げるのかを問わなくなってしまいます。 どうか自分自身にこだわる罪から解き放ってください。世界の平和のために祈ります。ウクライナの戦争でひどく苦しんでいる人々、またそればかりでなく暴力や困窮によって苦しむ人々を憐れんでください。ナイジェリアでもひどい洪水の被害があったと報道を聞きました。パキスタンの洪水の被災も思います。どうぞあなたがさまざまな災害に見舞われた人たちを顧みてくださり、支援を行き届かせてくださいますように。地球は一つであり、その痛みが地上のすべての人にも及ぶということを、環境も痛めつけられています。この時代、私たちはあなたが作られた世界を本当に大切にすることができ、そこに生きる人々を大切にすることができるようにさせてください。そのためにもキリストの教会をどうぞ力づけて、平和を実現する神の子たちとして生かしてください。この礼拝からそのことを始めてくださいますように、合わせて祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第8章4節から25節、新約聖書の227ページ、使徒言行録第8章4節から25節、新約聖書の227ページにございます。お読みします。さて、散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの行う印を見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。実際汚れた霊に取りつかれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出て行き、多くのチューブ患者や足の不自由な人も癒してもらった。町の人々は大変喜んだ。ところでこの町に以前からシモンという人がいて、魔術を使ってサマリアの人々を驚かせ、偉大な人物と自称していた。それで小さなものから大きなものに至るまで皆、この人こそ偉大なものと言われる神の力だと言って注目していた。人々が彼に注目したのは、長い間その魔術に心を奪われていたからである。しかしフィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを人々は信じ、男も女も洗礼を受けた。 シモン自身も信じて洗礼を受け、いつもフィリポに付き従い、素晴らしい印と奇跡が行われるのを見て驚いていた。エルサレムにいた人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞き、ペトロとヨハネをそこへ行かせた。二人はサマリアに下って行き、聖霊を受けるようにと、その人々のために祈った。人々は主イエスの名によって洗礼を受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったからである。ペトロとヨハネが人々の上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。シモンは人たちが手を置くことで霊が与えられるのを見、金を持ってきて言った。私が手を置けば、誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力を授けてください。するとペトロは言った。この金はお前と一緒に滅びてしまうがよい。神の賜物を金で手に入れられると思っているからだ。お前はこのことに何の関わりもなければ権利もない。お前の心が神の前に正しくないからだ。この悪事を悔い改め主に祈れ。そのような心の思いでも許していただけるかもしれないからだ。お前は腹黒いものであり、悪の縄目に縛られていることが私には分かっている。シモンは答えた。おっしゃったことが何一つ私の身に起こらないように、主に祈ってください。このように、ペトロとヨハネは主の言葉を力強く証しして語った後、サマリアの多くの村で福音を告げ知らせてエルサレムに帰っていった。悪を捨てて主に立ち返れと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。NHK の E テレで10月9日と16日、心の時代という番組で、問われる宗教とカルトという、この特別な番組がありまして、そのことを知って私も前編後編の2回の番組を見ました。この番組は、安倍元首相の銃撃の事件をきっかけに、宗教2世の問題、またカルトの問題、そしてまた規制の宗教の在り方を問う、大変私は良質な番組だと思いました。6人の宗教の学者さんや信仰者が集められて議論をされていました。その中のお一人が、ずいぶん前にコヘレトの言葉の番組、やはりここの時代で半年間ありまして、それ再放送もありましたが、その時に登場出演されていたカトリックの信徒の若松英介さん、批評家であり、また随筆家である若松英介さんもその出演者の一人で発言をされていまして、その若松さんの発言に私は心に留まるものがありました。カルトが問われる、しかし宗教、既成の宗教、私たち言えば日本キリスト教団、またキリスト教、日本のキリスト教、世界のキリスト教ということがまた問われているということでありましたが、その若松さんの発言で心に残ったことは、今日のところのテーマと関連することですけれども、救いというのは決して売り買いできるものではないんだとはっきりおっしゃって、本当そうなんですけども、はっきりおっしゃって、なぜなら神はお金はいらないからという、それも全くそうだ、神様がお金を使ってっていうことはありえない、救いというのは決して売り買いできるものではないと。ですから、そのカルトの問題というのは、自分の救いをのためにたくさんの献金を要求し、また本当に差し出す人がある、それによって生活が破綻するほどまでになってしまう人がいる まあ、そういう問題も今回のことをきっかけにまたこう皆さんの目に触れることになったわけですけれども、そもそも宗教既成の宗教の中に、まあ、救いというものがあるわけですが、それには決して売り買いできるものではないとはっきりおっしゃいました。しかし活動や施設に費用がかかるのは全く当然のことで、それがお金を出すことができる人は出せばいいし、1円だって出せない人にからも出させるようにするっていうのは間違ってる、違うとはっきりとおっしゃっていまして、本当にそうだそうだと思って聞いてまいりました。で、今日今朗読しましたし、前もって読んできた方もあると思いますけれども、ペトロはこの魔術師シモンに非常に厳しいことを言ってますよね。サマリアの町で、まあ、魔術、それが、まあ、悪霊の働きかどうか分かりませんが、その癒しを、まあ、この魔術師シモンがして人々を自分に引きつけていた。そして、そのサマリアに、フィリポが伝道してイエスをキリストと信じる人が起こされて、そしてそのことをエルサレムの人たちが聞いて確認、しに行ったと、人々のために祈るために来たと。そしてペテロとヨハネが手を人々の上に置いて洗礼を受けたけれども聖霊が下っていなかったその人々の上に手を置くと聖霊が注がれたと。そしてシモン、魔術師シモンは、まあ、彼も洗礼は受けたんですけど、まだ心が変えられてなかったんですね。こう言ったというんです。19節ですね。私が手を置けば誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力を授けてくださいと人たちに願い出た。ですから、まあ、この言葉から見ても、もしかしたらこのシモンという人は癒しを行うことでたくさんの報酬というかお金も得ていたのかもしれません。それだけのお金もあったということです。するとペトロは言いました。20節、この金はお前と一緒に滅びてしまうがよい。神の賜物を金で手に入れられると思っているからだ。お前はこのことに何の関わりもなければ権利もない。お前の心が神の前に正しくないからだ。この悪事を悔い改め主に祈れ。そのような心の思いでも許していただけるかもしれないからだ。お前は腹黒いものであり、悪の縄目に縛られていることが私には分かっている。神の賜物はお金で手に入れられるものではない。神の救いはお金で買えるものではなくて、ただ一方的にお恵みとして私たちにいただける、私たちがいただくということです。このことを踏まえながら、今日の福音の出来事を最初から4節から見ていきたいと思います。いつも説教用紙を修法短文の裏に書いているので、前回のところはそれを読んでいただければ分かると思いますが、ステファノの殉教と教会に対する迫害ということで、主にギリシャ語を話すユダヤ人キリスト者と考えられますが、ユダヤとサマリアの地方に散って逃れるということになりました。本当にそれは辛いことだったと思います。エルサレムの教会と別れて、教会に分裂が起こらざるを得なかったということです。けれども、そこにも神の大きなご支配があって、4節で散らされていった人たちが、その行った先で福音を告げ知らせることにもなった。その人たちが語らずには折れなかったということでもあります。福音に常に生かされているから、イエスがキリストであると言わずには折れなかった。そして、ここではフィリポという人が登場します。で、この人は使徒言行録第6章の1節からのところにありますステファノと共に7人の奉仕者が選び出されたその一人です。 で、スイスの十二弟子の中にもフィリッポという人がいるんですけど、この人ではないんです。そうではなくて、この6章で、6章5節で、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと他にフィリッポ、プロコロ、ニカノルといって7人の人が選ばれたこのフィリッポです。で、これは奉仕者として選ばれた人でありますが、ステファノと同様に福音の宣教、御言葉を語るという働きも力強くしていたフィリッポでありました。そしてフィリッポもこのギリシャ語を話すユダヤ人キリスト者であり、サマリアの町に彼は行って人々にキリストを述べ伝えました。で、サマリアといえば、ある程度教会生活に長く過ごしている人は、決してユダヤ人と仲良くない人々だということはご存知と思いますけれども、主イエスはそのような偏見はお持ちにはなっていませんでした。ヨハネによる福音書第4章では、サマリアの女に声をかけられて福音を告げてくださった、その女を新しく変えてくださったし、皆さんがよくご存知の良きサマリア人の例えで、隣人への愛に生きる人をサマリア人を登場させた、その例えも皆さんよく知っておられる。主イエスご自身はサマリア人を分け隔てることなく、その人々の中にある信仰を大事に思い、また仕えてくださいました。しかし弟子たちはその当時ですね、主イエスと生きている弟子たちはまだそこまでは行ってなかったと思いますが、主イエスがの十字架と復活の救いを果たされて、人たちにも聖霊が下り、彼らもその偏見から解き放たれていたと思いますし、ギリシャ語を話すユダヤ人キリスト者の方がさらにその偏見というのはもしかしたら少なかったかもしれません。フィリポはサマリアに行きまして、人々にイエスがキリストであると福音を述べ伝えました。そしてそれに伴って印が伴ったということが16節、ごめんなさい、6節7節を見ると分かります。フィリポはまず説教をした、そしてその神が生きて働かれる印も行った。汚れた霊に取り憑かれた多くの人たちが、その霊が追い出されて癒された。また中風患者や足の不自由な人も癒されて、町の人々の大きな喜びとなりました。そしてもうこの後のそのシモンとのきっと対比だと思うんですけど、フィリップはそれを本当に多分無償でですね、僕は神の恵みの働きでフィリップがしたんじゃない、これはイエス・キリストの霊、聖霊の働き、神の恵みとしての癒しをもたらした、福音を語り、またその福音の主イエスの命の力をがフィリップを通して働いたんで、決して自分ではないときっと語ったと思います。そしてそのことも町の人々の喜びになったということを思います。そしてこの人々は12節に飛びますけども、サマリアの人々はこのようにしてフィリポが神の国とイエスがキリストであるという福音を告げ知らせ、その印も見て男女も洗礼を受けた。またこの魔術師シモンもここで信じて洗礼を受けたということでしたけれども、ここで私たちどういうことなのかなと思うことがあるんですが、それは16節ですね。このサマリアの人たちがフィリポを通して洗礼を受けたんですけれども、人々は主イエスの名によって洗礼を受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかった。だからその報告を聞いたサマリアの伝道と、その出来事の報告を聞いたエルサレムの教会は、14節にありますようにペトロとヨハネをそこへ行かせた。聖霊を受けるようにと、その人々のために祈ったという。 その出来事があったわけです。私たちもイエスは主であると神と人との前に公に言い表して、そして洗礼を授けるわけですけれども、使徒言行録を見ますと、洗礼を授けられる前に聖霊が下ることもある。でここでは洗礼を受けているけれどもまだ聖霊は下っていないということもある。そして先ほども申し上げたように、ペテロとヨハネが人々の上に手を置くと、その洗礼を受けた人々に聖霊が下ったという、その出来事は一体どういうことなのかなというふうに思うと思うんですけれども、先ほども申し上げたようにこのシモンに対するペトロの言葉がありますが、この悔い改めて主に祈れとこの魔術師シモンにペトロが言っています通りに、おそらくこのサマヤの人たちの洗礼の出来事、洗礼に至る出来事の中で、もちろんイエスの名によって、その印によって、その福音を聞いて信じたと思うんですけれども、本当に自分の罪を悔い改めて、もうこのキリストの救いの恵みによらなければ自分は生きられないというその戒心を使徒が確認し、またその手を置く安守の祈りということが十分ではなかったのではないかなと思われます。それでもその手を置いたら自動的に聖霊が下るとか、洗礼を受けたから自動的に聖霊が下るとかということでは決してないということが、私たちはその使徒言行録の記事から受け止めるんです。もうシモンに対してペテロが語ったように、その神の賜物が人間の手でコントロールできることは決してないということを、もう今も昔も決してないということを、私たちはこの記事から本当に心に刻みたいと思うんです。ただこの御言葉の約束の通りに、主イエスは、また父なる神は本当に砕けてへり下る、その心を決して見過ごすことはなく、憐れんで救ってくださる。だからこそここでペトロとヨハネが安心をしたところで、神は憐れんでくださって聖霊を注がれたということを思います。それからもう一つやはり大事だなと思うことは、地域は分裂しちゃったわけですよね。その迫害とステファノの殉教で、エルサレムの教会とそれ以外の教会と別れ別れに、信徒たちは信仰生活を過ごさなければならなくなりました。でも地域が異なっても、こうしてエルサレムの教会からサマリアの町にペトロとヨハネが派遣されるということは、教会は一つである、霊において一つである、キリストの一人のキリストの体ということは、決してこの殉教によっても迫害によっても分裂は起こってない。見た目には別々の場所で教会に来ているようですけれども、キリストの体というのは決してこの時代の状況や人の力によって分かたれるものではないと。でフィリポとまた使徒たちは相互に協力の関係の中にあって、そしてエルサレムの教会が彼らをペトロとヨハネを派遣した、相互に使い合っていた。教会は別れ別れになったようでも決してそうではない。キリストの体は一つ、聖霊は一つ、主は一人、この信仰にそこに生きていた。で私たちの教会も、まあ、制度は異なりますけれども、この使徒信条を告白する教会は一つのキリストの体、大きなキリストの目に見えない信仰によってしか受け取ることができませんけれども、このキリストの体に共に生かされている教会だということを信じています。そしてやはり使徒が来て手を置いたということが大事なことで、やっぱり使徒という存在は、主イエスが選ばれて立てられた、宣教のために立てられた存在ですね。ですからここでペトロとヨハネが、使徒が言ったということが大変大事なことで、その使徒抜きで勝手に フィリポたちや散らされた人たちが伝道するということはない。ですから私たちは制度や規則っていうものを今持っていますけれども、それがあるから大丈夫ということは決してありませんけれども、神が立てられた秩序というものを抜きに勝手に聖霊が働かれる、聖霊の技なんだということは、それはないということもこの記事から分かります。まあ、今は、プロテスタント教会の場合はそれは教会がその使徒の働きを継承している、信仰告白の上に継承している、そこはカトリックはそのペトロの後継者が教皇だというところで、信仰の立場は異なりますけれども、私たちは使徒的教会に生かされてこの秩序というものを大事にしています。でも先ほど申し上げたように、だからといって自動的に聖霊が下るってことは決してない。それは神の自由な働き、神の憐れみのゆえに私たちに聖霊が注がれるということを思います。そのことの関連で今日はヤコブの手紙4章のお御言葉も味わいたいと思います。ヤコブの手紙425ページ4章の4節から425ページになります。ヤコブの手紙第4章4節からお読みします。神に背いた者たち、世の友となることが神の敵となることだとは知らないのか。世の友になりたいと願う人は誰でも神の敵になるのです。それとも聖書に次のように書かれているのは意味がないと思うのですか。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。それでこう書かれています。神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。私たち先ほどの使徒言行録でペトロがシモンに言った言葉は非常に厳しいというふうに感じる部分もあるかなと私自身も思いました。シモンも滅びてしまえとまで本当に厳しい言葉を言っているんですが、このヤコブの手紙と合わせて読みますと、世の友となるというのはまさにシモンが願い出たように、お金で聖霊を注ぐ賜物をください、得られるというそのような考え方ですね。それは世の友となること、お金じゃなくてもいろいろな人間的な力、この先ほどの番組では政治も力がある、政治の宗教化はいけない、また宗教が政治に自分の利益のために頼ることも危ないという、そういう言葉も出てきて本当に考えさせられましたけど、それもまた世の友となるということだと思います。それは神の敵となることだ。でもその世の友となるということを知らないで、それは教会のためにとか神のためにとか兄弟姉妹のためにというふうにして、その動機も本当に十分に吟味されなくていいじゃないか、教会のためなんだからとか友達のためなんだからとか家族のためなんだからといって、どこか私たちは自分で自分を正当化するようなこう罪深さも持っていると思います。そのような動機なんだからいいじゃないかと言って、でも実はよくよく見てみると、その世の力というものを利用してことをなそうというそのような悪、それこそ神の敵になるんだ、 それは全く福音とは相入れないんだ。で、若松さんが、まあ、そのカルトというものが似て非なるものだという表現もされました。一見似たようなものですけど、全く本質は異なると。そのまあ宗教とカルトの違いですね。でも宗教だってカルト化することはあり得る。で、このまあ今日のシモンの記事ですけども、まあ、後の教会が時代が経て、まあ、教会がこのそれこそ政治的な力、このお支配を支配力を持った時に聖職をお金で売買するというその過ちを犯した時代もありました。そのことをシモニアっていうこのシモン、魔術師シモンの名前を取って名付けられた、そういう時代もありました。まさにその世のため、いや教会のためということで聖職を売買するという過ちを犯した教会の時代もありました。本当に恥ずかしいことですけども、じゃあ今の教会がそういうことにならないかってことは決してない。常に私たちは自己吟味を御言葉によってしなければならないと思わされています。世の友になりたいと願う者は神の敵になる。ですからこのペテロのシモンに対する非常に厳しい言葉はもう当然だと思わされますけれども、ペテロはシモンを滅びることは願ってなくて、神に祈れと、悪を捨てろと言うんですね。それはこのヤコブの手紙で言うと、本当に6節にありますように、謙遜な者には恵みを与えなる。また5節にありますように、神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほど深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。水が高いところから低いところに流れるように、本当にへり下って頭を垂れる者には、神の恵みは豊かにお与えになるし、神の御心は私たちにもっと豊かな恵みを与えようということであるわけです。私たちをそれほどまでに深く愛してください。私たちはただ恵みによって恵みを賜物として受けて生きること、それが私たちの、まあ、狭い道ですよね。世の中の道は広い、しかし救いの道は狭い、狭いもんだとシュエスもおっしゃいました。でもその門は誰も分け隔てない、謙遜なもの、神の恵みだけを求めるものは誰でも入れる救いの道です。このシモンもきっと最後にはペテロの厳しい言葉が心に届いたんでしょう。使徒言行に戻りますけれども、24節では、おっしゃったことが何一つ私の身に起こらないように祈ってくださいと取りなしを願い出ました。しかしシモンのこと、この魔術師シモンの思いは決して私たち人事ではないと思います。神の賜物をこの地上のパワーで得られると思うならば、それは決してありえない。それは神に敵対することになる。ただ恵みによって、それこそ賜物として受けるところに私たちの生きる道があるということ、そしてその世界をこの世に伝えるということを私たち本当に委ねられていますし、また今問われていることを思います。お祈りいたします。主なる神、信仰とお金の問題、神様の恵みは全くの無償で与えられる。キリストの救いもそうです。人間の側にそれを受けるにふさわしいものは全くなく、ただ悔い改めてその恵みにすがるものに神は聖霊を注ぎ恵みに貸してくださる。この原点に今日立ち返らせていただきありがとうございます。どうぞこの恵みにとどまらせてください。この恵みを分かち合わせてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌440番、440番。 私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いいたします。
天にいます父なる神様、この聖日の朝に兄弟姉妹とともに礼拝を恵みを感謝いたします。過ぎた1週間もあの様に守られ、またこの場所からこの1週間を歩んでいくことですけれども、どうぞ神様がそれぞれの方たちの上に伴ってくださって、この1週間を過ごすことができますようにお願いいたします。特に悩んでいる方、病床にある方、それぞれの方、またここに出席できない方たちの上にも、どうぞ神様が私たちと同じ恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。ただいま捧げました献金をどうぞ神様の御用のためにお使いください。皆様の祈りに合わせて、この祈りを尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌28番、賛美歌28番、その恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。